はい、ここまで分かりました？じゃあ次にですね、このようにして、他力の信心が私に宿ったとしたら、それはどんな心なのか、どんな信心なのかですね、それについて、今からお話をしたいと思いますですね。阿弥陀仏に救われる、つまり他力の信心が宿ったならばですね、私の心はどのように変わるのかと、これについてですね、18ページ、左から2行目、時に国王ましましきってね、国王、国王ましましきですね。この国王というのが皆さん一人一人です、ね、皆さん一人一人が国王、ね、国王っていうのは何ですかっていうと、自分の思い通りになる国が欲しいっていうことですね。例えば向井さんのお宅ならば、向井家という国がある、向井国ね。でね、向井さんがその女王でございます。女王でございますね、ご主人は家来です。
そんなもんないじゃん。
ね、そんなもんないじゃん。これがいわゆる国王。国王というのは国があってね、国があるというのは思い通りになる国があって、その中で王様になりたいとみんなが思ってる、ね、例えば農家だったら農家っていうね、いわゆる経営主になって思い通りにしたい、王様になりたいと、こういうふうにみんなが思っている。これはみんなそうです。ところが、この国王になりたいという気持ちによってですね、私たちは十悪を作るんです。ね、十悪っていうのは何ですかと。十悪っていうのは一言で言うと、殺生、中東、邪欲です。これが重悪。ね。殺生っていうのは一体何ですかっていうと、私たちは誰もがですね、この我を持ってるんです。ね、我っていうのは何かって言ったら、ね、いわゆる自分の我をつけてるものがいろいろありますよね。我をつけてる。で、人が生きるとですね、必ず我と我がぶつかることになる、ね、例えば自分はね、こういうことがしたいと思ってると、相手は違うことがしたいと思っている、そうすると我と我がぶつかることになります、ね、その時に私たちは自分の我がね、いわゆる自分の我がこう、ね、相手の我とこう自分の我がぶつかった時に、私たちはこの無力感をすごく感じるんですよ。こうガとガがね、こうガとガがぶつかった時に、こうね、無力感を感じるんですよ。こうぶつかっただけで、ね、無力感を感じる。なんで無力感を感じるか、ね、みんながみんな感じるわけじゃありません。どういう子育てをした、された人が、無力感を感じるかってことです。例えば子供って親に要求してきますよね。これは我を通してきてるんです。当然子供の要求と親がやりたいと思っていることは違います、ね、その時に子供の思いを親が 簡単に否定したときにですね、子供は無力感を感じるようになるんです。ね。まあ我が家だったらテレビね、食事の時にね、テレビが見たい、こう言うと。ね、お父さんもテレビが見たいな、こうなると。ね。そうすると、ここの、ね、この家は俺の家だ。俺にテレビを見せろ。って言ってね、子供がドラえもんが見たいと言っても、野球中継にガーッと変えると。これで子供は無力感を感じるってことです。ね。子供がね、パパパパとかママママって言ってきたときに、ね。その子供の方を見てやらずに自分の思いを通す。うるさい。これで子供は無力感を感じる。ね。みんちゃん、お風呂に入ろうって言った時に、みんちゃんがやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだって言ってる。
捕まえた。
うん。
行くぞ。
ああ。ね、思いが通らない。無力感を感じる。こういうように、いわゆるガとガがぶつかった時にですね、強い方が、強いっていうのはね、当然、親の方が力が強いですね。力が強い親の方が一方的に子供の方ね、子供の方に対して思いを通すと子供は無力感を感じるようになるんです。そうするとこの無力感を味わった子供はガとガがぶつかる度ごとにそのトラウマでですね、無力感を感じて、無意識のうちに、相手の我を壊してでも思いを通すようになるんです。いわゆる、防衛反応、過剰反応。いつも否定されてきた、ね、私はですよ、ちょっと何か言われると、もういいと、こういうになっちゃう。ね。こうやって、一方的に自分の思いを相手に通すことを仏教では殺生と言います。ね。そして殺生を受けてきた人ほど殺生するんです。だから、いや、お前、そのお父さん、そんなね、僕はこんな風に子育て受けてきたんだと。お父さんがね、思いを通さなければよかったんだと。いや、お父さんだってそうだったんです。お父さんだって小さい時に、お父さんのお父さんから一方的に思いを通したんだ。じゃあ、お父さんのお父さんのお父さんのお父さんのお父さんのお父さんもそう。お父さんのお父さんのお父さんのお父さんのお父さんもそう。お父さんのお父さんのお父さんのお父さんのお父さんもそう。そうなんですよ。どこどこまでもですね、この殺生っていうのは映るんです。親の背を見て子は育つ。ね。親が言っているように子供は育つわけじゃない。親のような子供になる。ね。だから、子供に対して思いを通してしまったならばですね。ああ、私も、まず自分を責めないでくださいね。ああ、やっちゃった。ね、例えばこうイライラしてね、子供に対して叱っちゃった。子供は悪くないのに怒っちゃった。子供の意見に対して耳を傾けてあげられなかった。ああ、やっちゃった。もうダメだって思わないでください。ね。まあ、あなたも生きてるんです。とりあえず。あなたも生きてる。っていうことは、子供も大丈夫。自分のように育つと。ね。もうこれで、ああ、終わったとかね。終わったじゃなく、あなたも生きてる、ね。自分が受けてきたものを人に対してやってしまうだけなんです。特にその相手が子供なんですよ。私は殺生を受けてきた分だけ 殺生してしまう。そしてその子供は殺生を受けて育った分だけ大人になって、また弱い者や子供に対して殺生するようになる。やがて殺生を受けてきた子供はですね、殺生されると苦しいじゃないですか、ね、そうすると子供って親の顔をこう顔色を見るようになる。変に親のご機嫌を取るようになる。親が喜ぶように振る舞う。何のために？殺生されたくないか。そのようにいい子になる。これを仏教で修道って言うんです。中等っていうのは親の顔色を見てね、親を怒らせないように、親にね、親を傷つけないようにご機嫌をとってね、いい子。その根底にはですね、自分の存在を否定されたくないって思いがあります。決して親のことがね、親のことを思って行動してるんじゃなく、自分が否定されたくないから親のことね、親の顔色を見て行動してしまう。これが中等。大きくなるとどうなるかっていうと、権力者にすり寄るんですね。ね、権力者の傘を着てですね、思いを通すようになる。これが中等です。そして殺生にしろ中等にしろですね、いわゆる自分の心を犠牲にしてるから、自分にやってきたものを大事にすることができなくなる。これが邪欲です。存在に扱うようになる、ね、自分の体も存在に扱う、自分の心も存在に扱う、そして自分の持ち物も存在に扱う。金で買ったんだからどう使おうが俺の勝手だっていうのは邪欲です、ね、お金があるからといって何でもかんでも好きなように使っていいわけじゃない、ね、私たちはこうやってお金を出して買ったもの、これはですね、やっぱ大事にしないといけない。大事にするために整理をしてるんですよ。何のために？大事にしたらこの十悪から離れることができる、ね、仏教の教えではですよ、殺生したら殺生される、ね、人を騙したら騙される、人をバカにしたらバカにされる、人の心を無視したり、人の心を否定したり、人の心を殺したり、これが殺生。そうやって人の心を殺すとですね、自分の心も常に殺されているんじゃないかってね、常に人が私を否定しているんじゃないか、人が私のことを嫌っているんじゃないか、人が私のことをですね、消えてほしいと思うんじゃないね、思ってるんじゃないか、私はいない方がいいんじゃないかという不安を生み出すんです。なんで？自分がやってるから。ところがじゃあなんで自分がやるか、自分がやられてきたんですよね。だから誰かがですよ、この苦しみの中ね、心の中に溜まっている苦しみをもらってあげなくちゃいけないんですよ。この連鎖を止めるには。そうでしょ、自分がどんなにやらないようにしたって、自分が受けたものは誰かにやっちゃうんですよ、ね、誰かが、自分はどんなに頭でですよ、そうだこの教えを聞いて、そうだ殺生をやっちゃダメだ、ね、人をね、人の心を無視したらダメだと、そう頭で分かっていても、自分が受けてきた分だけやっちゃうんです。
そうそうそうそう。
仕方ない。
仕方ないこと。だからね、誰かがそれを受けてあげなくちゃいけない。いわゆる親が持っているね、その無力感みたいなものを誰かが受けて、子供には与えないようにしないと、その連鎖は止まらないじゃないですか。ね。それが全知識の仕事なんです。そう、全知識に
もらって
もらえば、やらなくて済むと。
少しはする。少しはっていうか、やるのが少なくなるってことですか？
いや、自分の中にすごい溜まってるんですよ。年月があるから。すごい溜まってるし、合力が働くから、また作っちゃうんです。だから、何度も何度も、受け取ってもらって、ね。そして、自分の中にある、この殺生の業を、抜いてもらわなくちゃいけない。そうしない。はい。あ、それはいずれ、今も抜けてきてるでしょ。だから、最初の頃に比べて攻めなくなってる
わけです。攻めるってなったら、ごめんねって言うのも、そういうことです。
はい。ごめんねって言えるようになってきてる。だから、どんなにね、頭でこれをやっちゃダメだ、あれをやっちゃ、仏教の教えを聞くとですよ、ね、例えば殺生をすると自分の心が殺されるように苦しくなるんです。いつって言ったら、自分が逆の立場の時です、ね、自分の心が否定されているように感じる。だから否定されたくないから頑張るようになる。否定されたくないから認めてもね、もらえるようにこう動いてしまう。でも自分の中にこの溜まっている、これね、これを抜いてもらわないと、どんなに教えを聞いてもですよ、教えの通り実践することはできないんです。やっちゃうんですよ、やってしまうんです。中東ならばですね、これはいわゆる人の顔色を伺っていい顔をする業です。それは同時に人を騙してます。人に嘘をついてます。だから中東の業が身につけば身につくほど正直になれなくなる。
嘘つくの？
嘘をつくようになる。そして騙されてるんじゃないかというふうに不安な、人を信じることができなくなる。人前でいい顔をすればするほど、ね、人が信じられなくなる。家族であっても信じられない。いつも孤独で寂しく生きていかなくちゃいけない。寂しいのは嘘をついてるからです。じゃあどうやって嘘をつくか。ね、責められたくないから、見捨てられたくないから、いい顔をすると寂しくなるんです、心が。はい、でもどんなに嘘ついちゃダメだ、嘘ついちゃダメだ、正直にって思っても、自分がやっぱり受けてきた分だけしか、ね、受けてきた分もね、ものはやっぱり人に対してやっちゃうんです。この苦しみを抜いてもらわなければやめていくことはできない。じゃあよくならバカにするってことです。バカにしたらね、バカにされたくないっていう気持ちが起きてくるんです、ね、バカにね、もう某ね、バカにされて苦しみたくないって思ったら、自分の持ち物を大事にすることなんです。自分のお金を大事にすることなんです。そのために整理を教えてるんですよ、ね、ゲームを一つにしてくださいっていうのも、ね、そのゲームを粗末に扱わないためなんです。二つも三つもあるそのゲーム一つ一つを雑に扱うようになる。それを一つ捨てて一つ使って買ってください、一つ捨てて一つ買ってくださいっていうのは、 そうすることによってゲームを大事にするでしょ、バカにしなくなるでしょ、バカにしなくなればね、バカにされてるんじゃないかという不安が消えて、バカにされないために上に立たなくちゃと、勝たなくちゃと、そういう気持ちが減ってくる。子育ての時大事ですよ。バカにしないことなんですよ。物をね、子供に物をバカにさせないことなんです。よくね、こうほらおもちゃ次から次へと与えると、たくさん与えるとおもちゃをバカにします。おもちゃをバカにすると当然バカにされてるんじゃないかっていう不安が出てくる。だからバカにされないためにこう腹を立てたんですね。頑張るようになる。そして天井を知らずに頑張り続けなくちゃいけなくなる。だからバカにしないために適度におもちゃを捨てていかなくちゃいけない。使わなくなったおもちゃをバカにしないために捨てる。そしてまた新たなおもちゃを与えてあげると。そして使わなくなったおもちゃは捨てると。そうすることによってこの邪欲の効が減っていくと。バカにすることをやめればバカにされているんじゃないかという不安は消えていくと。結局この私たちはですね、なんで国王になりたいか。国王になれば何でも思いが通るからです。ね。何でも思いが通れば殺生ができる。何でも思いが通れば物を雑に扱える。何でも思いが通れば自分の本心を言わなくて済むんです。国王になると孤独な権力者になるんですよ。ね、何でも思い通りになるかもしれない。でもあなたの心を知ってる人は誰もいない。力はあるけど、自分の本当の気持ちを伝えることができる人は一人もいない。寂しい。ね、あの平清盛のね、大河ドラマで言ったら天下をね取った清盛はですね、その何をしたかね、酒と女に狂った。なんでか、不安だからですよ、ね、天下を取って何が見える、そこから何が見えるか、そこには闇しか見えなかったと、不安しかなかったと。その不安をごまかすために殺生を繰り返し、邪欲を繰り返し、苦しみがますます増えていったと。これが国王ですよ。仏教を聞いていくと、国王になっても幸せはない。結局、自分が人に対してやったことは自分に跳ね返ってくる。人の思いを潰せば潰すほど自分の心が潰されていく。そして人のことをバカにすればバカにするほど自分がバカにされているように、ね、感じて苦しむ。自分の苦しみは人が原因じゃない、自分の心が生み出してるんです。そして自分で国王になりたいと思えば思うほど苦しむんですよ。あ、そうそうそうそう、何も分かってない、真実が分かってない。真実っていうのは人に対して向けた感情は自分に対して返ってくる。人だけじゃないよ、物に対して起こした感情もです。だから物をバカにしたら自分をバカにされているように感じる。人を粗末に扱ったら、物を粗末に扱ったら自分も粗末に扱われているように感じる、ね、自分の心で起こした感情は自分に返ってくるんです。だから物を粗末に扱わないために整理をしてください、ね、物を雑に扱わないために整理をしてください。 この真実が分かってくると国王になっても何の幸せもありゃせんと、ね、分かってくるんです。そこで、仏教を聞くとですね、国を捨て王を捨てってなるんです。ここに書いてあるように、仏仏の説法を聞いて心に越用をいただき、すなわち無常昇進道の心を起こし、国を捨て王を捨てる、ね、国が欲しいと、王になりたいと、こういう気持ちを捨てていくと。なぜか、そこには幸せはないからですよ、ね、てっぺんに立っても幸せにはなれないんです、ね、全知識はですよ、国王じゃありません、奴隷に近いです。どちらかというと、ね、偉くない。だって偉くなったって幸せじゃないの。そうそうそう。孤独になるのが一番寂しいです。孤独にならないためには、国を捨て、王を捨て、ね、亭主関白で帰ってくる。ね、国王というのと、帰ってきたら、ああ、じゃあこれもこれも、あ、これもこれも。ね、じゃあ料理も、掃除機も。ね。どっちが幸せかと。いやもう国なんていらん、王なんてなね、いらん、そっちの方が幸せなんです。ね、結構幸せでしょ今の立場の方が。ね、国を捨て、王を捨てるようになる。そして、シャモンになるんですね、シャモン。シャモン、これがかっこいいですね。僕はシャモンって大好きな言葉です。シャモン、一切の権力にこびることなく、ね、金とか権力にね、とらわれることなく、人といつも向き合って接していこうとするもの、これがシャモン、ね、人と接するときに何か価値のあるものや自信をつけて上に立って思いを通そうとするのではなく、裸の自分でいつも勝負していくと。これがシャモ、ね、いや本当にね、男っていうのはね、外でね、例えばね、社長だと言っても、外で税理士になったと言っても、先生先生って言われる立場であっても、家族に対してはそれは通用しない。ねえ、僕だってね、家に帰る、俺は全知識だ、通用なんかします。外の人に対しては先生は先生先生って言われますよ。ところがね、妻や子供に対して先生って全然思ってもらえない。ねえ、一切の権力、家族を目の前にすると意味がなくなる。これは本当思いますよね。どんな、俺は 農場主だ、
社長だ、
ね、とか家族になるんで、家族を目の前にするとそれでってなる。どんなにね、私は係長になった、課長になった、部長になった、出世した、どうだね、奥さんに言ったところで、それだと。
それが何？じゃあ、家の部長とか呼べばいい。
はい？
課長。
いやいやいや、それは、あんまり関係ないってこと。家族。
呼ばれたいから、そうだ、そう、エヴァって言
って。エヴァ、でも家族に対して呼ばれないんですか？それで？
だから。
だからね、その、一生懸命ね、呼ばれると思うと。課長になったら家に帰って、うわ、課長って言ってくれると思う。ところが、子供に対しても、妻に対してもね、通用しません。私は、全知識ですけど、全く全知識として見てくれません。
ね、家の中の先生誰かが国王になってなきゃいけないとかそういうのはないんですか。みんな国王、国を捨て王を捨ててい
いですか。あ、いいですよ、国を捨てて王を捨てていいですよ。だから国王っていうのと、ここで言う国王っていうのと、仏教で言う責任者、全知識っていうのは違うんです。全知識って責任を取る人なんですよ。国王っていうのは単に思いを通す人なんです。ね、仏教でいう全知識っていうのは問題を解決する人なんです。例えば分かりやすく言えばね、全知識どういう仕事なんですかっていうと、電球が切れましたね、全知識さん、はいはい、じゃあちょっと買ってきますつける、これが全知識の仕事ね。外でね、雪がたくさん降ったと、こう一生懸命雪かきすると、これが全知識の仕事ね、家庭の中でみんなが暮らしやすいようにいろんなこの裏方に走るのが全知識の仕事だ。例えば家でね、電子レンジが壊れた、そしたらみんなが困らないうちに電子レンジを買ってくるのが全知識の仕事だ。それが責任者です。責任を持って、まあその電池が買ってこなくてもいいですけど、誰かに依頼して買ってきてもらって家族が問題なく過ごせるようにするのが、これが本当の国王なんです。偉いわけじゃない、問題を解決してくれる人、責任を取ってくれる人なんです。子供がもしいじめられてるなら、お父さんちょっと行ってて、行ってちょうだいよ、僕が言うのと、行くのが責任者。国王っていうのは何かって、お前行ってこいと、ね、自分は行かずにお前行ってこいと、お前やってこいと、これは国王、ね、仏教でいう責任者っていうのは自分が行くんですよ、自分がやる。そうすると国王じゃなくていいと思えるよ。国王だから問題処理係です。僕もこういろんなところ行くわけですよ、岡崎に戻るとね、上田さん上田さんとか集まってくる、問題の処理です、帰ってくるのを待ってましたと、これが起きてます、あれが起きてます、ひたすらこの問題を解決して、うわー終わったと、ね、次は大阪だと、大阪問題をこう一生懸命解決すると、ね、で嫌なことも言わないといけないと、皆さんちょっと言ってくださいと、分かりました、僕は言います。これが責任者、ね、いやうちの息子がちょっと壊れてるんです、言ってください、じゃあ僕間に入ってね、責任者、お話しましたよね、それが責任者。国王ってのはね、他の人にやらせるわけです、
命令して。
責任者は自分のところにみんな来るんです。そしてその問題を一つ一つ解決していくのが責任者の仕事だし、それが解決できるとかできないとかそんなことは関係なくやらないといけないんですね。いやちょっと遠見さんが引きこもってるんです、話してもらえませんかとこう言われたらですよ、 家族の中の誰もね行かなくても私が行かないといけない、トントンと入っていいですかね。しかもそれはですよ、大阪から帰って疲れたと、ね、疲れてちょっとこのね、もう説法長い説法、あたは疲れた、ちょっと休もうかと、その夜に入ってね話をする、こういうのが責任者の仕事なの。国王とは真逆なの。国王っていうのは誰かに責任を取らせる仕事なんです。自分が責任を取りたくないから権力を使って誰かに責任を取らせていくわけ。仏教でいう責任者ってのは国王みたいな感じではない。国王ではなくて責任を取るのが仕事なんです。自分の思い通りにやるのが責任者じゃない、責任を取るのが仕事なんです。経営主になったらね、自分の思い通りにできると思うのが国王。責任者っていうのはね、いや借金ができた時には全部背負うっていう覚悟なんです。
たことかもしれない。
そう、一番逃げてきたことを誰よりも率先してやらざるを得ない。しかも人の分までですよ。これが責任者なんです。世の中の人たちは責任を取りたくないから国王になる。でも仏教はね、責任を取る者が一番のトップになるんです。どうぞ譲りますよ、やってくれるなら。私のこの立場、ね、誰かが代わってやってくれるなら、どうぞもう、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
みんな苦労したくない
から。そうそうそう、みんな言うもん、上田さんは本当いつも大変ですね。
ね、いつも大変です。
そうそう、いつも大変です、ね、でもこれをニコニコとやるのが大事なんですよ。
いやだな、ね、
そうそう、これを楽しそうにやる、ニコニコとしてやる。だからいやー、ああいう風になりたいなっていう風に思うわけ、ね、なんでそうなのかね、これはですね、信心を得たならばですよ、これどうなるか、19ページにね、そのこの信心の世界について説かれてね、この中に左から 1,2,3,4,5 行目にですね、如来の要言は世に超えて共柄なしと、ね、如来の要言はね、世に超えて共柄なしと、この顔っていうのは何を表してるかと。顔っていうのはその人の人生を表すんですよ。お釈迦様の人生ね。お釈迦様の、いわゆる仏様のお顔というのは、その人の人生、生きてきた道なんです。ね。法蔵菩薩は、そのね、仏様のお顔を見てね、あんな顔になりたいって思ったんです。ね、あんないい顔をするような生き方がした。ね、やっぱりいつも仏様を思い浮かべるといい顔してるじゃないですか。いい顔してますね。ね、なんであんないい顔してるのか。それはやっぱりね、世に超えて共柄なしだから、この世の人たちでは真似のできないような生き様を生きてるんですよ。はい。並ぶことのない生き様をしてるんです。誰よりも忍び、ね、誰よりも責任を取り、誰よりも苦労し、誰よりも人を育て、ね、苦しみや修羅場をくぐり抜けてきた顔、いい顔がね、それがおし、ね、仏様のお顔なんです。そんなね、顔もになりたいじゃないですか。そう思いません？
今の先生はその顔ですか？
まだまだ到達してないです。まだまだもっとこう努力が必要です。ね、まだちょっと、まだちょっと要言に当たるね。如来の要言ですか。ね。
ちょっとならやってみたいです
ね。ね、そうでしょ、やってみたいでしょ。あ、そうかと。やっぱり、いい顔がしたいなと。そうでしょ、顔見たらね、いい顔ってあるじゃないですか。ね、僕もいつもこう見てね、いい顔かな、どうかなってこう見ても、子供の顔を見てね、いい顔かな、あ、蓮くんの顔、いい顔ですね。ね、いい顔っていうことはどういうことかというとね、蓮くんの過去世においてそれだけいろんな障害を乗り越えてきた、だからいい顔、ね、あ、それだけ苦しみを乗り越えてきたんだ、嫌なことからもね、逃げずに頑張ってきた、だからいい顔になる。こんなね、仏様の顔をしてしまったらですよ、私もこんな顔になりたいと、ね、 こんな顔になるために頑張っていきたいと。ね、僕だってこう、そうやってこう頑張ってきたから顔が変わってきたでしょ。
うん。
ね、え昔とだいぶ違います。だいぶ。
そうね。
そうです。昔の顔と違う。やっぱりね、こう苦労をね、乗り越えていくといい顔になってくるんです。まあ、如来の要言には程遠いですけど。でも、そんな、ね、堂々とこうね、私はこんな生き様をしてきましたって、顔に証明してるようなね、そんな生き様がしたいじゃないですか。ね。それはやっぱりね、人々をこのね、江戸から浄土へと、こう、導いていくことによって、人のために忍び、人のために泣き、人のね、幸せを共に喜び、人と一緒に苦しみを乗り越えてきた数だけ、いい顔になるんです。
内側から輝き出す。
そうそうそうそう。な、国王になってね、権力振るってやるより、はるかにいいですよ。
一人で苦しみを乗り越えてきたんだなんて、
うん、
全然、
うん、はい、
ですよね。
そうそうそう。
楽しくないです
よね。楽しくないですよ。
みんなと一緒だ。
そうそうそうそうそう。ね、阿弥陀経の中にね、クエ一緒っていう言葉があるんです。クエ一緒。ね。クエ一緒。いい言葉ですよね。クエ一緒。みんなで、みんなで同じところで会いましょうと。共に、同じところに、ところでね、浄土という同じ場所で会いましょうと。ねえ。この御心をですね、教えられたのが西遊記です。ねえ、いわゆる西遊記っていうのはですよ、欲に駆られた八戒。ね、そして格好つけしいの沙悟浄。そして自分の幸せしか考えてない悟空をまとめて、ね、三蔵法師がですね、天竺へと旅をしていくという話。いや、八戒さんはですよ、もうなんていうんですか、欲に駆られてますからね、おお、そこにいい女とか言ってね、もう旅なんてそっちのけでですねすぐ先生の離脱するわけです。そうするとね、悟空も沙悟浄もね、お師匠様お師匠様、あんなね、もう欲まみれの豚置いていきましょうとこういうふうに言うわけですよ。そうするとね三蔵法師は言うわけですよ。いや、そんなことはできないと。みんなで一緒に天竺に行こうじゃないかと。八戒を迎えに行こうじゃないかと。ねえ。こんなことしたらね、どれだけね、天竺まで行くのに時間がかかるかわからない。それでもね、八戒を迎えに行くんです。そしたら今度はね、沙悟浄がね、もうどうせどうせモードになるわけですよ。ね、私なんてもうダメです。ね、私のことは置いて、皆さん早く天竺に行ってください。皆さんに迷惑かけたくないんです。私は足元になりたくないんです。みんなに迷惑かけたくないんです。ね、そうすると悟空が言うわけですよ。お塩様、五条もあんな風に言ってますと。ね、五条の気持ちを無駄にしないためにも、早く天竺に行きましょう。ねえ、これでもし天竺に行っちゃったら五条はどんな気持ちになりますか。どうせ僕だっていらない子だ、消えてもいい、死んでもいい、みんなひどすぎる。ねえ、ここでイジイジとするわけです。そしたらね、三蔵法師、法師ね、三蔵が、いやいや、五条を置いていくわけにはいかないと説得して、君が必要なんだよ、一緒に行こう、クエ一緒じゃないかと。そうやってね、八戒を見捨てることなく、五条を見捨てることなく、一緒に 浄土に連れていく。クエ一緒なんです。誰もね、見捨てていい人なんていないんです。みんな一緒に浄土まで行きましょう。クエ一緒なんですね。いい言葉でしょ。
染みますね。
はい。そう。うん。ちょうどまでね、置いていっていい人なんていない。一緒に行きましょう。そうやってね、見捨てないからこそこういうお顔になるんですね。分かっていただけたら。じゃあ今日は。